戦争について原民喜作。これが人間なのです。原子爆弾による変化をご覧ください。肉体が恐ろしく膨張し、男も女もすべて一つの形に変える。おお、その真っ黒焦げのめちゃくちゃのただれた顔のむくんだ唇から漏れてくる声は、助けてくださいとか細い静かな言葉。これが人間なのです。人間の顔なのです。夕食が済んで病災が床に横たわると、雨戸を下ろした周りは急に静かになる。ラジオばかりが生々しいものをその部屋に伝えてくるのだが、それを聞きながらも常にそれを無視しようとする気持ちが僕にはあった。それは日本軍による香港入場式の録音放送を聞いていた時のことであった。戦車の轟音の中から突然キャーッと叫ぶ婦人の声を聞いた僕は、まるで腸に針を突き刺されたような感覚を覚えた。あの時から僕にはもっともっと恐ろしい事柄が身近に迫るだろうと思えた。それから原子爆弾による地球大破滅の縮図をこの目で確かに見てきたのだった。だが、今後も。人類は戦争と戦争の谷間に惨めな生を営むのであろうか。原子爆弾の殺人光線も、それが直接彼の皮膚を焼かなければ、その意味が感覚できないのであろうか。そして、人間が人間を殺戮することに対する抗議は、果たして無力に終わるのであろうか。僕にはよくわからないのだ。ただ一つだけ明確にわかっている事柄は、あの広島の惨劇の中に横たわる類類たる重傷者の、そのか弱い声の、それらの声が、等しく天に向かって訴えていることが何であるかということだ。長崎の亀。原民喜作。ノーモア広島。これは二度ともう広島の惨禍を繰り返すなという意味なのだろう。時々僕は自分自身に向かってこうつぶやく。広島のことはもうたくさんだ。どうして僕は原子爆弾のことばかり書いたり考えたりするのだろう。ノーモア広島、ノーモア広島と。それなのに、ふと街を歩いていて電車のスパークを見ただけでも、僕の思考は真っ二つに引き裂かれ、パッと何もかも地上一切のものを剥ぎ取ってしまう一刹那がすぐ向こうに描かれるのだ。昭和20年8月9日、広島から4里余り離れた地点で僕は防空壕の中にいた。あの不思議な新兵器のことは、この付近の人にも知れ渡っていたが、まだ何という呼び方をするのかわからなかった。壕の中で一人の青年が僕に話しかけた。京都もやられたそうですね。あれに。あれは今もすぐ頭上にひらめくかもしれなかった。京都も大阪も東京も、そんな地名や場所がまだ存在しているのかしらと 遭難者である僕はその時考えていたものだ。警報が出るたびに、あれは僕たちを脅かし続けた。僕があれの名称を知ったのは8月16日だった。新聞の届かない僕たちのところへ町からやってきた老いが、原始と耳慣れぬ発音をした。と、原始という音から僕はいきなり原始というイメージがひらめいた。あの僕の目に焼き付けられている赤くただれたムクムクの死体と黒焦げの重傷者のうごめく世界が、なんだか原始時代の悪夢のように思えた。ふと全世界がその悪夢の方へずるずる滑り落ちるのではないかと思えたものだ。しかし、もう戦争は終わっていたのだ。戦争は終わったのだという感動が、それから間もなく僕に夏の花を咲かせた。あのように大きな事柄に直面すると、人間の持つ興奮や誇張感は一応静かに吹き飛ばされるようである。僕は自分が体験した8月6日の生々しい惨劇を、それがまだ歪まないうちにできるだけ平静に描いたつもりである。その後、僕は原子爆弾について、他人の作品や記録は全然読む機会がなかった。が、時の経つに従って、人間の記憶は歪み、表現は膨れ上がるから、僕と同じ体験をした人たちが、もし後日あのことを書いたり語ろうとすると、次第に静止への興奮や誇張が付け加わるだろうと考えている。そして、それはまた実にやむを得ないことでもあるのだ。原子爆弾のことなら、これこそは人類の全運命を左右する鍵なのだから、人はどのように興奮しても強調しても、もうこれでいいという限度には到達しない。現に僕の観念の中でも、その後膨れ上がったものや歪められたものが波状に揺り返り、絶えず見えないところにあって、きらめく光線があるようだ。僕は今度初めて永井隆氏の長崎の鐘を読む機会を得た。あの体験記を読んだ直後、僕はやはり妙な興奮状態になった。その夜、電車通りを横切ろうとすると、何かにつまずいて僕はパタンと前へ倒された。僕は惨劇の中にいるような気がしたものだ。昭和20年8月9日、僕が壕の中で縮こまっているとき、あれは長崎を訪れたのである。長崎医大の外来診察室で、あれに見舞われた長井氏は、その時のことをこう書いている。目の前にピカッとひらめいた。私はすぐ伏せようとした。その時すでに窓はスポンと破られ、猛烈な爆風が私の体をふわりと宙に吹き飛ばした。私は大きく目を見開いたまま飛ばされていった。窓ガラスの破片が嵐に巻かれた木の葉みたいに襲いかかる。切られるわいと見ているうちに、チャリチャリと右半身が切られてしまった。右の目の上と耳のあたりが特別体操らしく、生暖かい血が吹いては首へ流れ伝わる。痛くはない。目に見えぬ大きな原骨が空中を暴れ回る。寝台も椅子も戸棚も鉄兜も、靴も服も何もかも叩き壊され、投げ飛ばされ、かき回され、ガラガラと音を立てて、床に転がされている私の体の上に積み重なってくる。埃っぽい風が いきなり鼻の奥へ突き込んできて息が詰まる。私は目をカッと見開いて、やはり窓を見ていた。外はみるみる薄暗くなっていく。ゾウゾウと潮なりのごとく、ゴーゴーと嵐のごとく空気は一面に騒ぎ回り、板切れ、着物、トタン屋根、いろんなものが灰色の空中をぐるぐる舞っている。あたりはやがてひやりと野は起伏秋の末のように不思議な錯漠さに閉ざされてきた。これはただごとではないらしい。そしてその後次々に展開される惨状に対し、この著者は科学者としての目を次第に働かせてゆくのだが、8月10日、一枚のビラからあれの正体を知ると、私たち数名の教室員が今ここにその原子物理学の結晶たる原子爆弾の被害者となって防空壕の中に倒れておるということ。身をもってその実験台上に乗せられて親しくその状態を観測し得たということ。そして今後の変化を観察し続けるということ。誠に稀有のことでなければならん。と、真理探求の本能から、忽然として新鮮な興味が湧き上がる。それから、傷病者の救済に奔走しながら、9月に入ると、にわかに原子爆弾症患者が激増してくるが、このあたりの状況は、広島の場合とほぼ似ている。ついに長井氏も、前から職業病として持っていた原子病が再発して病床に倒れてしまうのである。すでにこの著者はあとあまり長くは生きられないことが確定している。が、今死傷にあってこの人は何を人類に訴え、何を叫ぼうとしているのだろうか。この書の終わりには書いてある。人類は今や自ら獲得した原子力を所有することによって、自らの運命の存滅の鍵を所持することになったのだ。人類よ、戦争を計画してくれるな。原子爆弾というものがあるゆえに、戦争は人類の自殺行為にしかならないのだ。原子屋に泣く裏カニ人は、世界に向かって叫ぶ。戦争をやめん。もしかすると人類は自分の運命を軽く小さく考え、原子力の渦に巻き込まれてしまうことがないとも限らない。恐ろしいのは多くの人々がまだ原子力の惨禍を本当に鋭く感じ取ることができないということだ。僕はこの書物が一冊でも多く人々によって読まれ、一人でも多く戦争をやめよという叫びが各々の叫びとなって反響することを祈る。原爆被災時のノート。原民喜作。8月6日8時半ごろ。突如空襲一瞬にして全市街崩壊。便所にいて頭上に炸裂する音ありて頭を打つ。次の瞬間、暗黒、騒音。薄明かりの中に見ればすでに家は壊れ、品物は飛び散る。一周鼻をつき、目のほとりより出血。京子の姿を見とむ。丸裸なれば服を探す。上着はあれど、ズボンなし。タツの顔面を血まみれにしてくる。江崎、負傷を訴う。座敷の縁側にて持ち逃げのカバンを拾う。 倒れた楓のところより家屋を踏み越えて泉邸の方へ向かい、栄橋のたもとに行く。道中すでに火を発せる家々ある。泉邸の竹やぶは倒れたい。その中を進み、川上の包みに至る。学徒の群れ十数名と会う。ここにて兄の姿を見とむ。向こう岸の火は盛んなり。雷雨あり。川を見て吐き気を催す。人、川は満潮。玉ねぎの箱浮かり来る。竜巻起こり、泉邸の樹木空に舞い上がる。関西期来たるの巨峰あり。向こう岸の火も静まり、向こう岸に移らんとするに、川岸には爆風にて重傷せる人。川に浸りて死せる人。惨憺たる風景。ここまで7日、東照宮野宿にて記す。以下は、八幡村の2階にて。いかだを操りて向こう岸に渡る。兵隊あり、重傷して肩を貸せと言う。我が肩によりて歩みつつ、死んだ方がましだと呪う。湯をあたう。柳町の姉やはやけどし、桜を抱きてここに逃れ降りたり。花は橋のたもとにて別れたりと。上津の木の時折燃えんとするあり。砂地に潮満ち、包みに昇る。すでにして夜となる。傷つける女学生砂地に伏せり。ああ、早く朝にならんかな。お母さん、と泣きわめく。水をくれ、水をと、やけどの男。よもすがら河原にてわめくあり。お母さん、お姉さん、みっちゃん。と、身内の名を呼ぶ女の負傷者は、兵隊さん、助けて、助けてよ、と号泣する。夜は三時。京子と兄とは黒のカーテンをかむりて眠る。我はいつの間にか眠ってしまった。警報ありさ。翌7日、兄と京子は焼け跡を回り、柳町の負傷者は東照宮下に治療所あれば出向く。我は砂地にて火を焚き、飯をもらう。傷つける兵隊を一人肩に、時和橋のところまで行く。ここにて兵隊は救助者を待つ。上津公園に一箇所水道の出るところあり。ビール瓶に水を汲む。東照宮下に行けば、花が無事に一夜を人に保護されていたことを知る。花も顔にやけどせ。三原より医師の応援ありて治療す。路傍に伏せる重傷者限りなし。頭も顔も腫れ上がり、髪の毛は帽子を境に刈り取られており。警防団の服を着た青年。石の上に倒れ、先生、看護婦さん、誰か助けてくださいと低く哀願するある。兵隊さん、助けてとおらぶ若き娘ある。巡査はいちいち姓名、住所を記入して札を渡すゆえ、行列は進まず。あつし。花子と兄と、原田よし子しばらく手当てを受けて境内に帰るに、木陰らしきものもなし。崖に材木を渡して屋根とし、その下に 一同子孫。江崎もこの時手当てを受けてここに行く。警報あり。爆音聞こい。握り飯一人に一個くれ。隣には両手と足をやられ、傷つける男はある。パンツが半分体にくっつき、ふらふら。安藤、三四郎、結びを持ちてく。石段下の湧く水をビール瓶に汲み、カバンより草々の品を取り出す。あたりには負傷者倒れ、死にゆく者。女子商業の生徒、水を求めてうめく。顔を黒焦げにして伏せる婦人。満身血まみれの幹部候補生。糞尿、生え、不潔限りなし。東照宮の欄干の彫刻も石段の下に落ち、灯籠の石も倒れるあり。隣の男、食や水を求む。たぐれとなれば、割りし。女子小の生徒、しきりと水を求む。夜は寒々として、伏せる地面は硬し。翌朝、目覚めて肩凝る。広島駅の方へ行ってみるに、広島の街は、満目、灰褐色なり。服屋などのビル、わずかに残る。馬一匹、連平場にさまよう愛。駅には少年水兵作業をな。横川より、汽車あるよし、聞いて帰。雅屋に帰れば、日当たりであっち。昨夜の黒焦げ顔の婦人すでに死に、巡査調べるに呉の人なることわかる。学徒も日向に死にたい。念仏の声も聞こい。叱るに何ぞえ。連平場にはラッパを吹くあり。安藤、握り飯おじさん。何気なく食い、この悲惨なる景色を念頭に置くとき、梅野さん、胸に仕えて、ムカつきそうになる。水を飲む。石段下の涼しきところに一人行こう。我は奇跡的に無傷なりしも、子は今後生き延びてこのありさまを伝えよと、天の命ならんか。さわれ、仕事は多かるべし。連平場に行き、理財証明をもらっていると、空襲警報、爆音あり、身を伏す。オートミールを出し、鍋を借りて作る。馬氏と一同さん。昼過ぎ、二十日市より兄来たる。油菓子と桃の休園に息づく思いありき。馬車を雇ってあれば、八幡村へ移ることとなる。しばらくして馬車も来る。一同はこれに乗る。馬車は上津を過ぎ橋を渡り、白島より電車道に出る。泉邸の道へ入るあたり、連平寄りに何かを見とも。降りて駆けつけるに、文彦の死骸あり。黄色のパンツとバンドが目印。胸のあたりに、桃ぐらいの塊ありて、そこより水吹く。指は固く握りしめ、顔は焦げ、総じて大きく膨れた姿なり。そのほとりに、集中生徒と女の死骸。女の身もだえしまま固くなれる姿、哀れにも珍し。爪を取りて、ここを押す。服屋も内部はすべて焼けたり。電車の焼け跡、まだ火の気の強きところなど、 国大寺のクスノキも倒れたい。墓石も散る。市役所あたりには人多し。浅野図書館も地帯収容所と張り出されてある。住吉橋のあたり、死骸あり。馬の膨れて死せる。しげるの姿ある。馬車に乗る。不思議と橋は落ちていない。橋のところに負傷者を入れる小屋もあり。草津あたりまで来ると、しばらく青田の目に入る。トンボの空を流れる。人家は破損すれど、すでに三たるものは薄らん。宮島線の電車は鈴なり。海岸に厳島を見る。夕刻八幡村に馬車入る。看護婦来たりて、直ちに火傷の手当て。九日、二十日市に行き、第八に二を積みて帰る。汽車の窓からあの朝、落下傘が三つ落ちてきたという。また人の話では、落下傘を見て間もなく強烈な光線が見え、ついで音響がしたという。誰もが自分の家だけ爆弾が落ちたと思った。光線に皮膚を当てた者はことごとく火傷した。その火傷もだんだんひどくなる性質のものらしい。神谷町ではバスの行列が立ったまま死んでおり、前の人の肩に死骸は手を絡めている。西連平では二部隊がほとんどやられた。川のはしごを登りかけたまま死んでいる姿もある。私の見たところでも死骸は大概同じような形になっていた。頭がひどく膨れ、顔は丸こげ。胴体も腕も痙攣的に膨れ上がっている。過傷者の腕にうじが湧いたりする。13日後になっても、広島市では、まだ生理のつかぬ死骸が1万もあるらしく、夜は人玉が燃えているという。学徒も4名死亡。朝水のおばあさんも、前田の嫁たちも、過傷者でなくとも毛髪が抜けたり、白血して死ぬる人がその後増えている。広島へ埋めた品を掘りに出かけた人も元気で行くが、帰りは病人となっているとか。唇の端や手の先をちょっと怪我していた人も、傷が急に化膿して死んでいく。川の魚は2、3日後死んで浮き上がったが、それを食った人は死んでいく。日陰のなくなった広島の上空をトビが舞っている。カエルは焼けた後、間もなく地上を張っていたらしいが、これも死に至るものらしい。今元は女房の死体を探すのに、何百人の女のうつ伏せになれるを起こして首実験をしたが、腕時計をしている女は一人もなかったという。